はい、じゃあよろしくお願いします。
最初の全体を通じてという話ですけども、
はい、
今回は非常にテーマが難しかったのかなということを感じました。
はい、
と言いますのは、軽いこと重いことということが建築を作るときにいつも考えていることなんですね。例えば、重いものをどう軽く見せるかとか、
はい、
何ですかね、なるべくこう軽さを演出するですとか、あるいはどっしり重い、構えを作るですとか、そういったことをごく普通に考えていることなので、
はい、
それをアイデアコンペのレベルで展開させるっていうことがなかなか難しかったんじゃないかということを感じました。
はい、
でかなり多くの作品で見られたのは建物自体を例えば動くようにするですとか、
はい、
まあ、床を動かすとか、そういうアイデアなんですけども、なんというかその実際にこう 動かすということがそのこと自体が目的になっているようなところがあって、はい、じゃあその動かしたことによって何ができる、本当にそれによって何が可能なのかと、
はい、
いうところにクリアな提案に至っているものが少なかったかなという印象を受けました。
なるほど、はい
はい
はい。それではまず門脇さんの選んだ作品ですね。
はい、
はい、発表をお願いします。
はい、ですが大丈夫でしょうか。
はい、
金賞からでいいですか。
はいはい、
はい。金賞は、233雑の気配という作品を選ばせていただきました。
はい
はい
はい。それではコメントお願いします。
はい、この作品はですね、街の観察から始まってるんですね。で、区画整理によって消えていく風景の観察というものをまずされているんですが、うん、そこにいろいろ変な建物がある。で例えば建物に屋上階段がついているものだとか、うん、屋上屋根上のテラスがついているものですとか、あるいは、螺旋階段がバルコニーから伸びて、屋上に通じるものとか、そんなものを見つけていて、うん、でこの、提案者の方はそういったものが軽いと解釈されているんですね。
うん、
でここで、どういうことが言われているかというと、まあ、一見合理性がないような、あるいは利便性を重視したようなものではない、変なそういった、付属物があると。でそれは合理性や利便性から外れるがゆえに、
はい、
解釈の自由度を帯びていると。でそのこと自体が軽いんだということをおっしゃっているんですね。
はい、
でご自身が発見された、建物の写真が、まあ、いくつかついてますけども、
はい、
確かにそれを見て非常に軽いなと思ったんですね。
うん、
でそれはこの方が指摘されているように、まさに解釈上の自由さという点で軽いんだと思うんですが、
はい、
そのことに非常に納得したというのがこの作品を選んだ第一の理由です。
はい、
でさらにこの方は、作品その解説だけ観察だけではなくて、その観察した結果を、展開させて、でつまり解釈の自由の幅が生まれるようなさまざまなエレメントを配したような、はい、そんな住宅を、提案されています。でその住宅の作品がまだうまくいっているとは僕には思えないんですけれども、
はい、
つまりもともと観察してきたような建物に比べて、もう少しどこかぎこちなくて硬いような、部分が見えるんですが、
はい、
しかしある、しっかりした硬い構造物に、まあ、いろんな解釈ができるようなエレメントがまとわりついていて、
うん、
でそれが軽さと重さの対比を生み出していると、そういった、
はい、
新しい作品創造にまで解釈がつながっているという点も非常に高く評価しました。
はい、
はい、でおそらくこういう作り方は実際の建物の設計にもきっと応用可能で、
うん、
単にアイデアコンペにとどまらない、なんていうか設計でツールとしての有効さを感じたんですね。
はい、
でそのことを非常に高くして金賞というふうにさせていただきました。
はい
はい、
はい、それでは続いてシルバーですね、銀賞。
はい、はい、シルバーは、 247番黒のシスという作品を、はい、選びました。
はい、
この作品はですね、黒い部屋の提案なんですが、黒い部屋が、まあ、多分、外壁があってそこに窓がついていると。でさらにその奥に、窓がついている。で、見る角度によって黒い壁面だけが窓から見えたり、あるいは、その先の窓を通過して部屋の外側までがこう見えてしまうというような作品です。
はい、
でこれは非常にインスタレーション的というか、まあ、一種のオプティカルアートのようなものの性質があると思うんですけども、はい、それでもこれを魅力を感じたのは、窓って本質的にこういうことだと思うんですね。つまり平面的に非常にのぺっとしているんだけども、ふと気づくとその奥にすごく現実的な厚みを持った世界が広がっている。でそんな形で窓は平面としても認識されるし、はい、何かその奥に得体の知れないこう世界を抱えたような、その入り口のような存在としてもあると、
うん、
でそんな窓のありようをよりクリアに認識させてしまうと、装置としてこの黒の巣というのをおそらく提案されていて、でその窓の本質をついたところが、つまり窓というのは軽くて、まあ、軽い平面的なものでもあって、しかし重い世界がまとわりついたような、そんな、世界の入り口でもあると、
はい、
その窓の性質を非常にクリアに表していたという点に感心して、うん、銀賞とさせていただきました。
はい、
でただ金にならなかった理由は、はい、やはりこれが、まあ、インスタレーション的だという一点に尽きるんですね。でこれが何か新しいプランニングの可能性だとか、はい、住宅、まあ、建築構成のあり方までに至っていれば金賞もあり得たかなというふうに思います。
はい
はい、
はい、それでは続いて銅賞ですね。
はい、
はい、
銅賞は255番、高架下の天気雨という作品を選びました。
はい、
でこちらはですね、どこの風景かわからないんですが、何かこう田園、田んぼが広がっている平地に、新幹線か高速道路か何かの高架がバーッとこう走ってる、そういう写真がまず1枚目に最初にドンとあるんですけども、その高架がコンクリートの橋、足ではなくて、非常に細いスチールの、柱によって置換されていると。でとっても重い、高架の下に非常に軽い、スチールの足があるという作品です。
はい、
でこれはまあいろいろ考えられていて、まあ、力を一定に分散させないで、ほぼ同じ断面面積を保ちながら、うん、スチールに分散させて置換させるですとか、
うん、
あるいはその下に、日陰ができて温度室ができるので、
うん、
都市の気候的な環境的なデバイスになると、そんな提案もいろいろされてるんですけども、
うん、
ただこのエンジニアリング的な提案はやや前つばだと思うんですね。
はい、
特に環境装置としての提案はやや前つばでしょうし、あるいは、この非常に細いスチールの、柱に置換したこの構造体自体が本当に弱屈しないのかなと、
そうですね、
物が乗ってるわけなので、
はい、
でベラベラしたりしないと、
はい、
やや不安はあるんですけども、
はい、
ただ本当にこの高架下が軽い構造物になる、この1枚目の写真ですね、
はい、
このことだけで街の風景がすごくグッと良いものになってるなと感じたんですね。
はい、
技術的な裏付けは、まあ、いろいろ不安なところもありますけども、
はい、
なんか実際やろうと思ったらできそうな感じもして、
はい、
でこれがこんな、効果が、まあ、街にできたら、まあ、今までの効果がこんな形に変わったらずっと街が良くなるだろうと。で確かにここには思いと軽いというのが、同居していると、
うん、
そんなところで、同賞に選ばせていただきました。
はい、
はい
はい、それでは佳作ですね。
はい、
はい、
佳作はですね、気になった作品は何点かあったんですけれども、
はい、
その中で、特に302の風景のパレットという作品を選ばせていただきました。
はい、302、はい、
はい、 でこちらは、ストローデールハウスの提案なんですけども、うん、ストローデールハウスというのはワラブロックの家ですね。で、これもバナキュラーの建物なんかではある工法ですけども、はい、そのワラブロックの藁に、ガラスのチューブを挟んでおく、つまり光ファイバーのようなものですね、うん、に挟んでおいて、非常に分厚い、藁吹きですから、うん、壁の断面厚くなるわけですけども、はい、それが光を透過するようなものになるという提案です、
うん、
で壁だけではなくて、吹き材、屋根吹き材も、藁吹きのようなものにしておいて、うん、でその厚さ、非常に厚い屋根なんですが、それが光を透過しているという提案です、
うん、
でこれおそらく本当にすごい綺麗だと思うんですね。CG が描かれていますけども、うん、はい、それとても綺麗で、とっても厚い毛深いもさもさとした建物が、
はい、
光を通過してしまうと。でこれも確かに厚さと、薄さですかね、そういうものが同居しているという点で重さと軽さを両方感じさせるようなもので、
はい、
実際になんか本当に作れそうですし、ぜひ技術開発してほしいなと、僕がしたいなと思いますけども、
はい、
とても綺麗な、建物になるのではないかと思って佳作にしました。で、はい、ただ佳作にとどまったのはですね、これ非常に綺麗だと思うんですが、もともとの建物の姿が、形を変えていないんですね、ごく普通の藁吹きの家にあるような、はい、家型をしたものになっていて、
はい、
で内部のパースもありますが、内部もなんか民家のような形になっていて、
はい、
建築のプランとか構成は全く変わってないですね、
うん、
でおそらくこのなんかものすごくふさふさとしていて、毛深くて、でも、はい、半分光が通過してしまうと、
うん、
そんな屋根と外壁のあり方を考えると、もっともっとこれ内部に展開できると思うんですが、
うん、
その可能性とそこに至って、その可能性を評価しつつそこに至っていなかったことが、残念で、佳作ということにしました。
はい、
はい
はい、では以上ですかね。
はい、
はい、今年は佳作は1点ですね、門脇さん。
はい、1点です。
はい、それでは
もうちょっとつけましょうか。もうちょっとつけてもいいんですけど。
え、あ、そうなんです。去年は確か2つ選んでくださってたのでと思ってたんですけど、
はい、ちょっとですね、その後が、じゃ気になった作品ということで、
はい、
スペシャルメンションだけしておきます
が。あ、了解しました。はい、
はい、佳作ではないですけど、まず一つは158番の成功うどくという作品で、ガラスの外壁の中に、ガラス片を、ガラスをこの、細かく砕いたガラス片を入れておくと。普段は光を拡散して不透明なんだけども、
はい、
雨が降って、ガラスの壁、二重壁になっているんですが、そこに水が溜まると、はい、光が透過して透明になるという作品ですね。で、晴れた日は、不透明なので内縁になっているんだけども、
うん、
雨の日は全部透明になって、そこで本を読むというような、はい、大変美しい提案だと思います。
はい、
で大変美しいんですが、何かこう美しさ以上のことをあまり感じなかったので、これがどんな切実な問題に関わるんだろうということがやや分からなくてですね、スペシャルメンションにとどめました。
なるほど、はい、
でもう一つは208番の、はい、トランスパレントコンクリートという、提案で、
はい、
光透過コンクリートを利用して、都市がどう変わるかという話ですね。
はい、
で光透過コンクリートというのは、コンクリートに光ファイバーを埋め込んで光を透過させるという技術で、これは本当に開発されているものですけれども、うんうん、
はい、
このコンクリートを使うと多分すごく良くなると思うんですね、あの世界が、
はい、
本当にさっきあったような巨大な土木構築物ですとか、そういったものをこれで作ると都市の印象は一変するだろうと本当に思うんですが、
はい、
これ既存の技術なので、
うん、
それ以上の提案がこの方にはなかったので、
うん、
賞には至りませんでした。
はい、これ208番ですか？
208ですね。
はい。
で、それからちょっと番号順序どうなっちゃいますか、231の植物塔の家というもので、
はいはい、
高いワンルームを作っておいて、
はい、
上と下に温度ムラができると、上が暖かくて下が寒くなると、で、その住宅の内部に植物を植えると、まあ、様々な植生が断面的に展開して、でそこで生活も断面的に、まあ、暖かい場所と冷たい場所を探しながら展開していくと、
はい、
いう作品ですね、
うん、
でこれは類似の提案がいくつかあったんですが、
はい、
この231がプレゼンテーションとしても非常に美しかったと思って気になりました、
はい、
でただこれ温度ムラをこういう形で作るっていうのは基本的には温熱性能がこれ悪い住宅だからこういうことが起きるんだと思うんですね。温熱性能が十分高いと、
はい、
温度ムラ基本的になくなるので、
うん、
基本的に性能が低い家だろうと。
なるほど。
で上の方が温室になるというよりはむしろ下が寒い住宅なんじゃないかと思うんですけども、ちょっとその技術的なところが考え方としては大変魅力的なんですけれども、はい、まあ本当かなというのが、うん、疑問にあったのと、
はい、
それから植物は温度だけでは育たないので、
うん、
まあ、適切な湿度ですとか、はい、あるいは日光です、
はい、
なので本当にこのインテリアの中で植物が育つかというと多分そうじゃなくて、これかなり幻想的な空想的な提案なんだと思うんですが、うん、その点が引っかかって、まあ、いいなと思いましたけども賞に選びませんでした。
はい、
そんなところですかね。はい、
はい、分かりました。それでは最後に今回のテーマの軽いこと重いことについて、はい、門脇さんはどういうふうにお考えですか。
はい、はい、軽いこと重いことというのはやはり先ほども言った通り建築を考える上で、常に考えているところなんですが、うん、確かに見えがかり上の軽さとか重さっていう観点なんですね、
はい、
でつまりコンクリートの壁の面軽く見えるなんてことを安藤忠雄さんはやったわけですけれども、
うん、
そういう異化作用を空間の中に使いながら、それで魅力的な空間を作っていくと、そういうことを建築家はずっとやってきたわけです。
はい、
で今回のアイデアコンペになると、
うんうん、
そういう実直な提案が、まあ、本当に建築でやっていることなので、おそらくアイデアコンペでやるべきことではないと判断されたことが多かったのではないかと思うんですが、
はい、
したがってその重さと軽さっていうのをリテラルに建築が動くみたいな、そういう話にしてしまった方が多かった。でこれ最初言った話ですね、
はい、
でその中で重さ軽さというのをもう少し別の解釈があり得るんではないかという提案もいくつか見られて、それは社会慣習的に重いとか軽いというものが定義されることがあるとか、
はい、
まあ、気が重い気が軽いみたいな、はい、気分の変化に転化させることがあると、まあ、そんな読み替えをした提案もたくさんありました。でそれが僕すごくやっぱりアイデアコンペとした可能性があるところだと思うんですね、
はい、
で建築が重い軽いというのはどういうことだろうというふうに考えると、確かにリテラルな物理的な重さ軽さだけではなくて、さまざまな重さ軽さが考えられるだろうと、
うん、
でその中で今回の金賞に選んだ雑の気配というものは、
はい、
固定的に用いられるかそうではないかというような解釈から、さらにそれを建築のエレメントに焦点を当てているわけですが、
はい、
こういう解釈の仕方もあるんだなと思って、僕自身は非常に勉強になりました。なのでいろんな視点で、さまざまにこう、重さ軽さの可能性を追求していただいたかと思うんですが、まあ、どうしてもその一番最初の重さ軽さという建築がもともと持っている設計上の作法みたいなことに、うん、いやみんな絡め取られすぎて、この大胆なというか非常に発表させられる提案に至ったのが難しく、至るのが難しかったのかなというふうに感じましたが、
はい、
まあ、一部の作品は本当にこういうこともあるんだと思わせてくれたので、うん、非常に逆に僕が勉強になるというコンペだったと思います。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい。